はい、少し元気にご挨拶しましょう。皆さんおはようございます。菊池姉妹に証しをしていただきました。流産を経験したり、あるいはまた、お子さんの、自閉症のこと、さまざまな、試練を通らされましたけども、そういう中で神様を見出し、神様から平安をいただき、力をいただくことができたことを覚えて本当に感謝であります。お話を聞きながらですね、詩編119編の67節の言葉を思い出しました。苦しみに遭う前には私は過ちを犯しました。しかし今はあなたの言葉を守ります。71節には、苦しみに遭ったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。そういう言葉が詩編の中にあります。本当に神様にあって平安をいただいて、これからも歩んでいきたいと思います。それでは今日の聖書箇所ですけども、お開きくださいますか。ピリピの4章4節からになります。新約聖書、ページ数聖書に手法に書くの忘れてしまいましたけども、ピリピの4章4節からですね。新約聖書の355ページになります。隣の方が分からなかったら教えてあげてください。ピリピの4章4節からお読みします。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を止めなさい。あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。私のことを心配してくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを、私は主にあって非常に喜んでいます。あなた方は心にかけてはいたのですが、機会がなかったのです。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、飽くことにも飢えることにも、富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。13節、ご一緒にお読みしましょう。よろしいですか。13節。はい。私は私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのです。はい。そこまでにしたいと思いますけども、今日この箇所から平安と喜びの道について学びたいと思います。現代の多くの人たちはですね、憂鬱に悩まされていると思います。前ここに来てくださったですね、心理カウンセラーの先生が言ってくださっていましたけれども、未開の国ですね、まだあんまりこう文化の発達していない国ではですね、憂鬱とかですね、うつ病とかですね、そういうのがほとんどないそうですけども、しかしアメリカとか日本とかヨーロッパとかね、そういう国に行きますと憂鬱、そしてうつ病、そういうのが非常に多く見られるんだということを言っていました。まあ、現代人というのはですね、そういういろんなストレスの中であるわけですね。ある人たちはいつもイラついていたり、あるいはわけもなく家族とか友人たちに当たり散らすこともあります。あるいは落ち込んで塞ぎ込んでしまうこともあるんじゃないでしょうか。私もそのような経験があります。で、一旦ですね、そういう状況に入ってしまいますと、なかなか抜け出せない。で、心の落ち込みというのは誰しも経験するのではないでしょうか。まあ、そういう時に共通する感情というのは憂鬱とかメランコリーと呼ばれるものですね。人間はたとえ肉体的には健康でありましても、精神のうちでその憂鬱になってしまって、生気を失ってしまう、死んだものになってしまうことがあるわけです。 この状態が長引いてしまいますと、肉体的にも病気になってしまう。まあ、精神と肉体というのはつながっているわけです。昔、ウィリアム・シェイクスピアが戯曲の真夏の夜の夢というものの中で、憂鬱を葬り去りなさいと言っています。まあ、これは人間の健康にとって、人間の人生にとって非常に良くない。葬り去りなさい。スペインの作家のセルバンテスは、人間が憂鬱症にかかるならば獣に変わるという言葉を書いていますね。で、人間はそのようになりますと、心には暗雲が立ち込めまして、不気味で暗いことを言うようになることもあります。性格まで暗くなってしまうことがあります。で、特にこの現代におきましては、社会が急激に変化していますから、なかなかついていけなくてですね、周りに合わせることもできない、特に都市におきましては競争が激しくてですね、そういうことを感じます。だから私たちはですね、都会にいるならば時々田園風景のところに行った方がいいんですね。あるいは、自然の美しいところに行ってしまうことが、行っていくことがですね、非常にいいんじゃないかと思います。で、特に田舎で過ごしている人というのはですね、なかなか憂鬱な気持ち、ストレスを、ためないんですね。で、都市にいますとね、都市の組織とか会社の人間関係とか親戚、近所付き合いなどの中でいろんな脅迫観念を受けている。あるいはストレスや疎外感や焦燥感などに取り囲まれています。まあ、それに強い人はいいんですけども、弱い人、まあ、抵抗力の、あまりない人はですね、持ちこたえることができないで落ち込んでしまうわけですね。またこの憂鬱症というのはね、大人だけではなくて子供にも現れることがあります。最近もニュース見てますとね、とてもそれを感じますけども、親に叱られたとかですね、友達にいじめられたりということで、まあ、簡単に自殺してしまうことがあります。あるいは少年がですね、あるいは少女が殺人を犯してしまうこともある。で、ニュースの中でそういうことが報道されるために心を、痛みますね。で、憂鬱がひどくなりますと、本人に悪いものをもたらすだけではなくて、家族、また社会にも悪影響をもたらしてしまう。人間は苛立って落ち着かなくなって、突然塞ぎ込んだり、あるいは笑ったり泣いたり、小さなことに不安があったり、まあ、恐れたりするわけですね。で、そういう状況になりましたときに、ある人はアルコールに走ります。あるいは麻薬の力を借りる人もいるでしょう。自分の世界に閉じこもったりする、まあ、引きこもりになってしまう場合もあるかもしれません。で、周りにですね、そういう人がいるならば、それは憂鬱というものに支配されているのと思った方がいいと思います。で、今日はそのような場合の治療法をですね、学びたいと思うんです。第一にですね、感謝するということですね。6節を読んでみましょう。よろしいですか？読んで、一緒に読みしましょう。特設。はい。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいとありますね。人間が幸せ、または不幸せであるかということは、物質的にどれだけ豊かか、あるいは貧しいかということによるのではなくて、感謝できるか否かにあるんだということを言っているんです。たとえ貧しくても、日々感謝の生活を送ることができるならば、幸福であることができます。私の知っているある方はですね、交通事故に遭いまして、足を骨折してしまいました。でも彼はですね、骨折した時に、神様、感謝しますって言ったんですね。それを聞いた別の人は、感謝ですって、あなたは足を骨折してしまったんですよ、と言いました。でも彼はこう言ったんです。もしかしたら、あの時私は死んでたかもしれません。足の骨折だけで済んで本当に感謝です。それにこうして怪我をしたことを通して、神様きっと私に何かを教えようとしているんじゃないかと思いますと言いました。感謝することをですね、知っている人と知らない人とではですね、物事の考え方が違うんですね。人間はもっと悪いことを考えるならば、どんな状況にありましても感謝することができます。聖書は、いつも感謝していなさいと言うんですね。どんなことにも感謝しなさいと言うんですね。すべてのことについて感謝しなさいと言うんですね。私たちそれは非常に難しいと思うかもしれませんけれども、このことを学びますと人生というのは大きく変わるんですね。ある男性が奥さんとの不和で悩んでいまして、 で、その男性がある教会で感謝のメッセージを聞いたそうです。で、なぜなのかですね、まあ、その時に、まあ、心が変わったんですけども、どうしてかというと、彼とですね、奥さんとは仲が悪いけれども、よく考えてみますと、世の中にはもっと悪い奥さんがいる。で、そういう奥さんと比べてみたらですね、うちの奥さんは綺麗だし、教養があるし、清楚に暮らしている。まあ、確かに性格がきつくて衝突することもあるけれども、自分の性格にも問題があるんじゃないだろうかと思うようになりました。以来彼は奥さんのことを神様に感謝するようになって、奥さんを尊敬するようになりました。彼は朝起きましてね、神様、あなた様が私にこの家内を与えてくれて感謝しますと、また夜寝るときもね、そのようにお祈りするようになりました。で、するとね、そういうふうに毎日お祈りしてましたら、奥さんの態度はだんだん変わってきたんですね。奥さんの性格がだんだんと柔らかくなりまして、衝突が少なくなってきました。感謝することが本当に大切だと思いますね。私は先週中村、京都市兄弟の葬儀に出ましたけども、ホスピスでですね、彼が入院していましたときに、まだこの意識がはっきりあったときですけども、ただもう、口がなかなか回らなくなってきていましたけども、そういう中にありましても、兄弟がね、神様感謝ですと言って泣かれたんですね。そういう時にね、本当にこの人は神様に感謝することを知っている人だな。だから周りの人に多くの感動を与えてくれたんだなということを思いました。私の好きな絵でですね、林武次郎という美術家がですね、描きました朝の祈りという絵があるんですね。皆さん見たことあるかもしれません。レブナントに昔載っけたことがあるんですけども、この丸いテーブル、日本の絵ですけどね、丸いテーブルを囲いまして、子供たちとお母さんが一緒に祈ってる、そういう朝の祈りというですね、絵なんですけども、この林さんはですね、北海道の旧制札幌、一中のですね、絵の先生でありまして、この絵は1905年の第1回の文部省美術展に入選した作品でありました。で、これはですね、50年も続いたこの林家の家庭礼拝を描いた絵なんですね。お母さんと子供たちはこう祈ってね、こうやってね、手を組みながらお祈りしてるんですけども、その絵の中でお母さんの膝の上で伏して祈っている3歳の男の子が描かれてるんですね。3歳の男の子、その子供っていうのは誰かと言いますとね、後にハンセン病患者救済のために生涯を捧げました林文夫さんなんですね。その3歳の時の姿がその絵の中に描かれているんですけども、この林文夫さんという方はね、北海道大学の医学部を卒業しまして、その後に、最も人手の足りないところ、最も人の嫌うところで、最も苦しむ人のために私は全力を尽くしたいと言ってですね、東村山に来まして、で、全生病院の医者となりまして、その生涯をハンセン病患者救済に捧げた人なんです。で、彼は36歳の誕生日に父に、手紙を送りまして、こう書きました。私は今日まで両親に弱い体を健康に育て上げられたこと、大学教育まで受けさせてくださったことをすべて感謝です。しかし何よりも私のお礼を申さねばならないことは、お父さんが聖書を私に与えてくれたこと、そしてキリストの教えに導いてくださったことを感謝せずには、おれませんと、書いていました。彼はですね、生涯を通じまして感謝するということを非常によく知っていた人でありました。で、その上にですね、人生というものは築き上げられるんだということです。そしてまた神様はこのような感謝する人をお持ちになるということを知ることができます。第二のことはですね、温かい家庭を作るということがこの平安と喜びの道であります。大阪のある教会にですね、女性の牧師が牧会をなさっている教会があるんですけれども、その女性牧師のご主人ね、まあ奥さんの方が 牧師でありまして、ご主人は普通の仕事をしているんですね。で、その女性牧師の夫というのは、その教会の信徒として、まあ、教会に出席なさっています。ですから、教会で奥さんの方がね、まあ、権威があると言いましょうか、もげと言いましょうか、そういう状態なんですね。で、その女性牧師の目には、夫の欠点がよく見えたんですね。信徒の前で夫を注意することもありました。しかし、ある時女性牧師は悔い改めたそうで、聖書には自分の夫を敬いなさいと書いてある。さらに、妻たちよ、主にあるものにふさわしく、夫に従いなさいと書いてるわけですね。で、牧師は自分は夫を軽んじていたかなと思うようになりました。で、以来、家庭でも教会でも夫を立てるようになったんですね。夫を立てるようになった。そうしましたらね、その雰囲気というのがね、教会の周りにも分かったんですよ。そうしましたらどうなったかというとね、その雰囲気がその信徒の一人一人の家庭に影響を与えましてね、各家庭で夫婦関係が良くなっていったってですね、もう教会全体がね、良くなっていったということを聞きました。それは女性牧師から直接聞いたんですけども、私がそこのですね、信徒さんに、もう話を聞いてみましたけども、教会の雰囲気がガラリと変わった。で、聖書に書いてある夫婦の秩序とか、親子の秩序、また友人関係の秩序、また隣人関係の秩序、で、そうした聖書の秩序が一番いいものなんだということをね、知ることができます。憂鬱な気持ちというのはそういう中では育ちません。4節を読んでいますと、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさいと書いてありますね。この喜ぶということがね、私たちの生活の中でどれだけ大切なことであるか、いろんな試練が襲ってきたり、悲しみが襲ってきたり、苦しみが襲ってきたりするときに、喜ぶことができるんだろうかと思いますけども、そうじゃない。主にあっては必ずいつも喜ぶことができる。夫を感謝し、妻を感謝し、子を喜び、親を喜ぶ。すべてを感謝して、主にあって喜ぶ。このことが私たちの信仰において非常に大切なんだということを学ぶわけです。で、第3の方法はね、寛容を身につけるということです。5節にこう書いてありますね。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。私たちは自分で寛容だと思っているだけではなくて、そのことが周りの人に分かるようでないといけませんということですね。憂鬱になるというのはね、人間の心がちっちゃいからであります。まあ、キャパシティがちっちゃいからですね。人間が小さいからであります。人間はですね、自分の力だけでその心を人間を大きくしようとしましてもね、なかなかできないんです。どうしたら私たちは自分というものを大きくできるのか、自分の心を広げることができるのか。それは五節に書いてありますように、主は近いのですと書いてありますね。この意味をはっきりと知りますときに、私たちは人間が大きくなるんです。主は近い。これは二つの意味があります。一つは、もうすぐ来られますよ。あるいはすぐそこまで来ていますよ。来つつありますよという時間的な意味での近い。もう一つは、空間的な意味、あるいは物理的な意味で、主は近くにおられるということなんですね。両方意味しています。で、この主は近いということを知るときに、私たちの心にゆとりが生まれる。その結果、心が大きくなるんですね。ですから、6節にこう書いてあります。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神様に知っていただきなさい。神様にどんどんあなたの願い事を言っていいんですよ。ね。単にですね、私たちの信仰生活というのはね、感謝したり、賛美したり、神様に礼拝したりというだけではなくて、私たちの願い事を言っていいんですよ。でも、それをですね、神様への感謝の中に行う。ということがね、非常に大切だということです。その時にそれが叶えられていきますよ、ということであります。この願い事を言える相手があなたの近くにおられるんですよ。それがイエス様の教えてくださったことであります。その方は、あなたの願い事を知っていただくことのできるお方ですよ。さらに、真剣にその願い事に、応じてくださる。そして最善の道を備えてくださるお方であるということです。ですからこれを悟ることができたならば、私たちの心にゆとりが生まれます。そして自分の重荷を委ねる方がおられるのだということを知ることができる。 イエス様はすべて私たちの重荷を負ってくださっている。7節をご一緒に読んでみましょう。よろしいですか。7節。はい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。本当に素晴らしい言葉ですね。私たちの世界には平安とは言いましても本当に頼りないものがありますけれども、しかし神様の世界には人のすべての思いに勝る平安がある。この平安というのは私たちにゆとりができて心の中に憂鬱が入り込むことができないような状態、そして、周りの環境が変わって試練が襲ってきたとしても喜びを持って生きることができるという状態のことなんです。こうした平安、後にこの最、ですね、その後の方に平和の神がという言葉がありますけどね、平和というのもこの平安というのも同じ言葉でありますけども、平安、平和があなたに与えられると言っているわけです。何年か前ある本が出版されまして、それはですね、地獄の恐怖を説く本でありまして、その地獄、永遠の地獄という本の中でですね、私の著作、聖書に見る死後の世界という本をですね、名指してね、何ページ何十ページとあたってですね、批判をしていました。私のセカンドチャンス論に対してですね、反対していたわけですけども、はっきり言ってひどい書き方でありました。でその時私はね、この批判に対して、この反論すべきであろうかとかね、あるいは抗議すべきであろうかとかですね、いろいろ浮かびましたけども、次の瞬間にはですね、もうほっとこうというふうに思ったんですね。というのは神様が、ちゃんと後をあの面倒を見てくださる、裁くのは私ではなくてイエス様でありますので、全部イエス様にお委ねすればいいんだということであります。もしね、私が間違っていたならば、私の書いたものは廃れていってほしいと思いました。廃れていくだろうし、そしてまた、もし私が書いたことが主の御旨にかなって正しいならば、神様はそれを必ず用いてくださると信じたからです。でその後ね、いろいろな方々から電話とかメールが来ましてね、同情してくれる方もたくさんいらっしゃいました。で私たちは寛容な心になりますときに、あとはね、全部イエス様が面倒を見てくださる、主は近くにおられるんだということを知ります。セカンドチャンス、聖書的セカンドチャンス論という本を出しましたときにね、すぐね、大和キリスト教会の大川つぐみ先生が電話くださってね、いい本出してくれたねっつってね、喜んでくれたんですよ。そしてね、うちの教会で、販売したいから、何百冊か送ってくれということで、送ったんですね。そしたら、どんどん、またそれじゃ足りないから、また送ってくれということで、5、6回やりまして、1000冊近く送ってくれたんですね。で、とても喜んでくれまして、感謝でありました。先日もある方が本のコピーをくれまして、これは黒崎幸吉っていうですね、有名なクリスチャン、黒崎幸吉全集の中の、あるページをものでコピーして送ってくれました。題は福音は不信、信じないね、不信の死者に及ぶという題で書いてあるところなんですけどね、第一ペトロの3章、また4章にかけて、いろんな今までの、人たちの解釈を載せながら、最後に彼の、解釈って言いましょうか、彼の考えを書いてますね。その中でね、彼はこう書いてあります。それゆえに、世はペテロのこの言葉をもって、霊なるキリストが、不信のままに死ねる霊にも福音を述べ伝えたもうことを述べたるものと改憲とするのである。文語体だからちょっとわかりにくいでしょうけど、ペテロのこの言葉というのは、十字架上で死なれたキリストがですね、その不信者の霊にも、福音を述べ伝えるために黄泉に下られたということを言ってるんだということを、はっきりと書いてるんですね。こう介することにより伝道の熱心が喪失し、また神前とする者もこれを延期せんとする怠慢心を起こすであろうと考えるは全く杞憂に過ぎない。なんとなればキリスト再臨したまい、最後の審判の時至れば、もはや言い逃るべき術がないからである。 このように解釈するならば、ある人たちはね、伝道の熱心が失われちゃうんじゃないかとかね、あるいはもう、死んでから改心すればいいんじゃないかとかいうふうなですね、ことを考えるのは全くの杞憂に過ぎない、全くの心配に当たらないんだって言ってるんですね。どうしてならば、キリストが再臨して、そして最後の審判の時が来るときに、そのようなことというのは言い逃れることができないからなんだということをね、言っています。黒崎幸吉さんもそのように解釈、考えておられたんだなということを覚えましてね、私も非常に感銘を受けた次第なんです。以前ですね、少しお話ししましたけど、三浦綾子さんがね、昔氷点という本を書きましたでしょ。で、1000万円の、懸賞小説でありますけども、で、その時にですね、その本が出て、しばらくしましてね、クリスチャン作家として彼女は有名になったわけですけども、好評でね、連載後すぐに単行本として、刊行されまして、70万冊売れたというね、ミリオンセーラーのようにななりました。で、ラジオとかテレビのドラマなどになりまして、また映画にもなったものでありますけども、そんな中ですね、ある週刊誌に、この、評点はですね、別の人が書いた大作であるということをですね、書いた記事が載りました。評点は到底素人の書ける小説ではない。本当の作者は三浦綾子さんではなくて他にいるっていうんですね。玄人でなければ書けない文章で、おそらく松本清張か小山いとこか誰かであろう。賞金は多分それらの大作者に言ってるに違いない。この事実を教えてくれたのは朝日新聞の記者であるけども、名前を明かすわけにはいかないとかね。そういう記事がね、書いてあったんですね。なかなかの文章でありましてね、読んだ人には多く、信じさせるだけの文章力でありました。で、三浦綾子さんはそれを読みましてね、非常に腹が立ちまして、それで不愉快でありましたけども、逆に落ち着いて考えてみるならばね、それだけ自分の文章への、褒め言葉かなというふうに受け取りましてね。で、許す気になったそうです。で、その捏造記事をですね、忘れるともなく忘れかけては、何十年かしましてね、S という男から電話ありまして、聞き慣れない名前で、あったんですけども、出ていますとね、この本人であったんですね、その捏造記事を書いたね、申し訳ありません。評点を大作などと書いたのは私です。どうかお許しくださいと言ってね、神妙な挨拶をしました。声といい、語調といいですね、洗練された教養が感じられる人でありました。相手のあまりに恐れ入った様子に聞き、驚きまして、三浦綾子さんはね、あなたの文章はなかなかお上手ね。何でも書ける方じゃないですか。どうぞペンを大事にしてくださいと言ってね、慰めて、電話を切ったそうです。電話の向こうで彼は涙ぐんでいるようでありました。寛容ということ。心を持ちますとね、私たちの人生に本当に平安がやってきます。憂鬱を克服し、そしてまた心に平安と喜びを得る第4の方法というのは、どんな境遇におきましても安息するということを学ぶことです。12節を読んでみましょう、ご一緒に。よろしいですか ?12 節。はい。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、飽くことにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。と書いてあります。これは使徒パウロが言ってるわけですけども、どんな境遇においても対処する秘訣を心得ている。その最も重要な秘訣というのはですね、安息ということなんですね。どんな境遇においても安息する。かつて猛烈な憂鬱に襲われた人が、聖書の旧約聖書の中に出てきます。預言者エリアと言いますとね、私たちのイメージの中ではね、ものすごい強い人物という感じがしますけども、ある時彼はものすごい憂鬱にね、囚われています。当時イスラエルの時代というのは暗黒時代と呼ばれまして、ひどい時代でありました。王から庶民に至るまでイスラエルの人々はみんなね、異教の神のバールを拝みましてね、偶像教に走ってしまいまして、そこら中に偶像が建てられたんですね。本当の神様を信ずる人は稀になってしまいました。 そういう時代にありまして、預言者エリアは真の神様を信じていた。ところが当時の王女のイゼベルはね、エリアを殺してしまおうと考えていました。王女イゼベルはエリアのところに使者を使わせてこう言わせた。もし私が明日の今頃までにあなたの命を取らなかったら、神々は幾重にもこの私を罰しますように、イゼベルの言葉を伝えたんです。それを聞いてエリアはもう震え上がってしまって、恐れをののいてエニシダの木陰に座って祈りました。神様、もう十分です。私の命を取ってください。私は優れた人間ではありません。先祖のように立派な人間でもありません。そう言ってね、もう憂鬱の極地ですね。激しいそういう落ち込みに襲われました。もしそのままエリアを放っておいたならば、彼は間違いなく死んでしまったのではないか。しかし、しばらくしてその憂鬱はきれいにね、癒されてしまったんです。どうやって？神様はまず御使いを使わしまして、焼いたパン菓子をエリアに食べさせました。また水を飲ませました。そして寝かせたと書かれています。まず肉体的にね、休息を取らせました。で、その後に彼に、適度な運動をさせましてね、心を慰めて新しい使命を与えていくんです。未来の希望を提示していきました。憂鬱になった人にはまず安息、休息が必要であります。人間は背負いきれない、過度の重荷を負った時には傷ついてしまいますので、休みを取らせる必要がある。例えば朝の30分のジョギングでもいいですから、ラジオ体操などでもいいですから、ちょっとしたことがね、心を軽くしていきます。で、このような運動を適度にしている方はですね、憂鬱になることが少ないんですね。神様はなぜ聖書の中でね、6日間あなた方は働いて、7日目に、休みを取らなければならないと書いているのか、安息日を守らなければならないと書いているのか、まあ、単純に考えますとね、いろいろ私も忙しい時にはね、ぶっ続けで働いた方がね、もっと効率が上がるのに、もっと早く仕事終わるのにと思うんですけどね、特に出版の締め切りがありましてね、で何日までに出版の原稿を書かなければいけないという時に、週に一度の休みがなければね、もっと、早く終わるかなと一瞬思うことあるんですけど、絶対にそれはダメだなと、もう分かるんですね。やっぱり一週間に一度はね、ちゃんとも休まないと疲れが溜まっていってしまいます。仕事が思うように進まないんですね。一週間に一日休むということは神様は命令されているわけですけど、それはね、人間というのもよく知ってるからそういう命令を出すんですね。人間には絶対それはね、リズムの中で必要なんだということなんです。ですから神様はこの時にもエリアに対してまず休みを取らした。そしてその後にホレブの山にまで旅をさせましたね、そう書いてあるんです。旅をさせたと書いてますね。で、もし私たちもね、憂鬱になったり、心にもういろんなね、持ち込み、プレッシャー感じて、ストレスが溜まった時には、旅をすることをね、一つの、いいことだと思います。気分転換になりますね。私も年に2、3回は時々旅に出ますけども、ずっと働き続けるよりも、リクレーションした時の方がですね、やっぱり次に効率よく多くの仕事を成し遂げることができます。まあ、人間、忙しい時というのはね、忙しい時、忙しいという言葉は、漢字は心が滅びると書くわけですけども、本当に忙しくしてばかりいますと、心が滅びてしまう。飛んでいましても貧しくても、必ず休息をとってください。それがこの心に平安とまた喜びを得る道の一つであります。で、5番目の方法はですね、自分を強くしてくださる方を知るということなんですね。13節を皆さんご一緒にもう一度読んでみましょう。13節、はい。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。使徒パウロはこのように言っています。旧約聖書の中でエリアはホレブの山に旅をしたと言いましたけれども、40日かかったと書いてあります。40日の旅をしてきました。山に着きました時に彼はそこで何を知ったでしょうか。預言者エリアはそこで自分と共におられる方がいるんだということをね、自分を強くしてくださる方がいるんだということを知るんですよね。エリアはホレブの山で静かな細き御声を聞いたと聖書に書いてあるんです。第一列王記の19章12節。静かな細き御声を聞いた。神の声を聞いた。 心を沈めまして初めて聞こえる神様の声があります。ものすごく大きな声で聞こえるとは限りません。静かな細き御声として神の声が聞こえて、その時に父なる神様はエリアと共にいるということが分かったんですね。そして新しい使命がそこで語られました。未来の希望を提示されました。その時にエリアの憂鬱っていうのはね、もう全部晴れて平安と喜びに満ちていったわけです。この13節で、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと言いました。使徒パウロもね、伝道生涯の中でいろんな死の危険を通らされました。彼は39回の鞭を受けたことが5度あると言っています。また一昼夜海の上を漂ったことがあると言っています。しばしば眠れぬ夜を過ごして、飢え渇いて、しばしば食べるものもなくて、寒さに凍えて裸でいることもあったと書いてあります。手紙の中に書いてある。彼の生涯には容赦なくね、憂鬱が襲ってきました。試練がやってきました。彼はそれと毎日戦うことが、日常生活であったわけです。どうやってその状態を乗り越えたのか、その秘訣はこのお方、自分を強くしてくださるイエス・キリストでありました。私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。私はですね、大学時代にいろいろ多感な状態の中でね、このような、憂鬱な状態に襲われたことがあります。様々なストレスにですね、ちょっと負けてしまった時があります。しかしそういう中でね、このピリピ4章13節の御言葉を自分の部屋の机の前に大きくね書いてね、いつもそれが目に入るようにしたんですね。毎日それを眺めました。すると私の心の中から、心のその憂鬱が去っていきまして、信仰における確信、また平安、喜び、そして私を強くしてくださる方がおられるんだというね、その喜びに生きることができるようになりました。その方と共に生きるならば、明るく強く生きていくことができる。この方を知って生まれ変わることができました。この方を知るならば、悲しみに打ちひしがれることはありません。たとえ苦しみがありましても、それに支配されることはありません。悩みがありましても立ち直ることができるようになります。アブラハム・リンカーンがですね、アメリカの大統領、16代の大統領に選ばれまして、その住み慣れたスプリングフィールド市を去って、首都のワシントンに行くときに、彼は友人、知人、また市民に別れを告げてこう言ったそうですね。私はジョージ・ワシントン以来、誰も取り行ったことのない困難な務めに就くために出かけるのであります。ワシントンは神の助けによりその務めをよく果たしましたが、私もまた同じ神の恵みによってのみ自分の責任を全うすることができるのです。 ですから皆さん、私のために祈ってください。あなた方の祈りと神の助けがあれば、私は成功するでしょうと、言いました。このアブラハム・リンカーンもですね、私を強くしてくださる方がおられるということを知っていました。そのお方が私と共におられるようにどうか祈ってください。私たちもそのような心を持ち続ける限りですね、人生を力強く必ず切り開いていくことができると信ずるわけなんです。昔ですね、この日本に、フランク・ミューラーという英国人がやってきました。フランク・ミューラー、ジョージ・ミューラーとはちょっと違う人です、別の人ですけども、フランク・ミューラー、アメリカの大学を卒業しまして、英語の教師として日本にやってこようと決心しましたときに、先輩に相談したところですね、日本に行くならば自分と英国の大学で同窓であった、今は文部大臣をしている森有則って知ってますでしょうかね、森有則文部大臣を頼って行った方がいいと言ってですね、一通の紹介状を書いてくれたそうです。ミューラーはそうして日本に着きますと、その足ですぐに官邸を訪ねました。で、森大臣を訪ねたんですね。大臣は親切に、検討してくれまして、まず和歌山中学校に赴任することを勧めてくれました。で、いろいろ便宜を図ってくれたそうです。 彼は忙しい大臣が見も知らぬ外国の一若者に面接して温かい配慮をしてくれたことに非常に感激したそうです。そして1889年に森有則大臣はその進歩的な改革案に反感を抱いていた右翼の手によりまして伊勢神宮の不敬事件を絡ませて暗殺されてしまいました。森大臣の暗殺というのは有名でありますね。で、三浦はその時に大変心を痛めまして、お世話になったあの森大臣がね、殺されてしまった。で、後に青山学院で教鞭を取ることになって、三浦はですね、東京に移転しました時に、早速その遺族を訪ねて慰問しました。で、その時に14歳になる三男の明君がね、森明君ですけども、学習院の指導科に入学したんですけども、持病の喘息で、退学しまして家にいることをしました。それで三浦はですねこの明君を自宅に迎えたいと申し出たんですね。で賛成されましたので家族の一人として明君を迎えまして、そしてちょうど三浦夫妻には子供はいなかったものですからねこの明君を我が子のようにしていたわって育てました。でその頃青山の三浦宅を訪ねた者はいつも彼のそばに、まあ、商工士のセドリックのようなね洋服を着た可愛らしい上品な明君を見出すのでありました。で明君はですね1904年に夫妻の導きでクリスチャンになりましてそして母と共に上村正久先生から受洗をしました。でこの森明さんはですね後に中渋谷教会という教会をですね設立しまして学生伝道に励んだ人として有名なんです。でその中から多くの優秀な人材が生まれました。フランス文学者のですね森有正という人知ってますでしょうかね。私久保有正というんですけど、有正の正は政治のせいですけど森有正の正はね正しいと十字架書きましてね、まあ、同じ発音でありますけど森有正さん、この森有正さんというのはね、森明さんの長男なんですね。長くパリに、在住しまして、日仏文化交流商会に大きな貢献を果たした非常に有名なクリスチャンであります。そのようにしてですね、この、森大臣の恩義に報いて、そして子供を育てていくことによりましてですね、そうやって信仰がつながっていきました。そしてまたこの森明さんはですねそういう大変な中喘息で通学できずに退学して家にいることがあったわけですけども三浦さんの愛の祈りによりましてね、自分を強くしてくださるお方がいるんだということを知るようになった。そこからですねその信仰がどんどん周りに広まっていったということであります。私たちはですね、この人生の中で一人ぼっちだと思うことがあるでしょう。また、本当に自分の弱さを感じることがあるでしょう。しかし、自分を見たら弱いでしょうけど、自分を見たら取るに足りないものでしょうけど、自分を見たら卑しいものでしょうけど、その自分と共にいてくださる方がいるんだということを知りましょう。そしてその方があなたを通してことをなしてくださるんだ。それが聖書の教えることであります。それではお願いしましょう。天皇とおさま、兄弟姉妹と御前に集うことができまして、あなた様に賛美を捧げ、祈りを捧げ、そして聖書の御言葉に聞いて、あなた様の御臨在のもとで魂が取り扱われ、あなたの聖霊様によりまして、私たちの心に愛とまた恵みを注いでくださり、心より感謝いたします。悲しみを覚え、苦しみを覚え、試練の中にありましても、主よそういう中であなた様は私たちに本当に多くのことを教えてくださいます。あなた様にありましては全てのことが働いて益となり、私たちの人生の糧となります。肉となり血となっていきますから、ありがとうございます。主よどうぞあなた様が与えてくださるものを全て受け取って、全て感謝し、すべて喜びを持って担当し、人生を切り開いていくことができるよう力を与えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。